本日の聖書箇所はマタイの福音書22章36節から39節です。新約聖書の47ページになります。司会者が拝読いたしますのでお聞きください。マタイの福音書22章36節から39節。先生、律法の中でどの戒めが一番重要ですか？イエスは彼に言われた。あなたは心を尽くし、命を尽くし、知性を尽くしてあなたの神、主を愛しなさい。これが重要な第一の戒めです。あなたの隣人を自分自身のように愛しなさい。という第二の戒めもそれと同じように重要です。OMF の宣教師であられるドリスコル先生に一番重要なこととは題して御言葉を問い継いでいただきます。簡単ですけれどもドリスコル先生についてご紹介させていただきます。ドリスコル先生はカリフォルニア出身で、1995年に奥様のスーザンさんと一緒に OMF の長期宣教師として日本に来られました。当時長男のジョール君は1歳でしたが、日本にいる間に次男と三男が生まれたということです。日本に来られてからはまずは北海道で開拓協会でご奉仕され、それから2010年に埼玉国際キリスト教会にて牧会されました。そして3年前から現在も OMF インターナショナルジャパンの関東担当主事としてご奉仕されておられます。それではよろしくお願いいたします。
ありがとうございます。おはようございます。この暖かい天気で、すみませんですけど、本当にあなた方と今日礼拝することができ、心から感謝します。よろしくお願いします。初めに一言言わせていただきたいと思います。愛する天皇と様、皆さん、します。私たちが今日集まって御前に御言葉を開き感謝します。どうぞ神様、私たち一人一人に聞く耳を与えてください。そして本当に聖霊様が私たち一人一人の心に語ってくださいますようにお願いします。私たちの主イエスキリストの皆によってお祈りします。アーメン。今日のメッセージの題はなんか一番重要なことです。そして最近コロナの感染、しないようにが一番重要な、その中でまた熱中症かからないように皆さん気をつけてください。そして私たちが一番重要なことについて考えたときは、やっぱり私たちは考えなしに一番重要なことをよくすると思います。例えば車を運転するときは私たちはやっぱり安全運転しようとしますね。また道路を渡るときに歩いているとき必ず左右を前に見てそのようにします。また買い物をするときは必ずお金を持っていきますね。それはちょっと当たり前のことですけど、それは一番重要なことです。そしてでもたまに私たちは何が一番重要であるかをということは知れないですね。その時やっぱり 先生とか、なんか知識のある方に相談する必要がありますね。そしてある日イエス様はなんか一番重要なことについて尋ねられたことがありました。先ほど司会者が読んでくださいましたけど、それを見る前にちょっとマタイの福音書の背景を、背景について考えてみたいと思います。マタイの福音書でイエス様は神の国について話し、また福音を伝え、病人を癒しました。また祈りについて、献金、断食、神の裁き、他人を許すこと、誠の信仰などについて教えられました。そしてイエス様は例え話を通しても多くのことを教えましたね。皆さんご存知ですけど、でもたまに例え話がその時代のユダヤ教の指導者たち、立法専門学科パラサイ人を指していました。そして彼らはイエス様に敵対しました。その結果、ある日立法専門家がイエス様を試そうとして尋ねました。それはマタイ22章の36節に記録されています。それは、先生、立法の中でどの戒めが一番重要ですか。そしてイエス様の答えは、イエス様はマタイの22章37節38節で次のことを言いました。イエス様は彼らに言われた。あなたは心を尽くして、命を尽くして、知性を尽くして、あなたの神主を愛しなさい。これが重要な第一の戒めです。そして心を尽くして、命を尽くして、知性を尽くして、神を愛しますね。愛するということです。これを読んだことがあると思いますが、神様を愛することとは具体的に何でしょうか。何だと思いますか。礼拝を守ることですか。奉仕することですか。献金することですか。どう思いますか。イエス様はヨハネの14章の15節で次のことに答えられました。もし私を愛しているなら、あなた方は私の戒めを守るはずですと言いました。だから従うことが本当に重要なことですね。またヨハネの福音書14章の21節で、私の戒めを保ち、それを守る人は私を愛している人です。私を愛している人は私の父に愛され、私もその人を愛し、私自身をその人に表します。そして私たちはやっぱり全てのことで神様を従いたい気持ちがあるでしょうか。それは初めに私がこれを読むと、やっぱり自分が本当に神様を愛したいでしょうか。いや、私たちは多分愛したいと思います。そしてこの聖書箇所はやっぱりその立法学者、立法専門家に話されていることですけど、皆さんご存知と思いますが、その時代ユダヤ教の指導者、立法学者、パラサイ人たちが立法を学んで守ることを誰よりも奮闘しましたですね。彼はすごいなんか一生懸命頑張りました。そしてそれよりもその上で 人間に加えている宗教的なルールや習慣も守りました。だから彼らはとても宗教熱心な人たちでした。現在だったら隣に座るかもしれません。彼らは教会のルールすべてを従いました。正しい服、なんかふさわしい服、なんか素敵な服に着ました。献金10分の1献金しました。ただなんか毎週毎週御言葉を聞いてました。奉仕しました。定義的に祈りました。そして毎週礼拝を守りました。彼の外見を見るとしたら素晴らしい人たちと思うかもしれません。しかしマタイの15章8節と9節でイエス様は彼らについて次のことを言われました。この民は口先で私を敬いが、その心は私から遠く離れている。彼らが私を礼拝しても虚しい。人間の命令を教えとして教えるのだからと言いました。だから彼らはルールや宗教的な習慣のすべてを守りましたが、神様に対する愛が彼の心から遠く離れてしまいました。宗教生活をうまくできましたが、それが神様を愛することではありませんでした。残念いながら同じような人が現在でも存在していると思います。神の教会にいると思います。どこの国でも外見だけで見ると素晴らしいと思うかもしれませんが、心が神様から遠く離れてしまうのです。私数年前ある教会を訪問しました。市川じゃないんですけど、その教会で私たち賛美しました。そしてその賛美の主にの部分が神様を褒めたたえる、神様が何をしてくださったのかについての賛美でした。そしてそのコーラスが嬉しい嬉しい、神様を褒めたたえる。でも私がその賛美しているときに周りに見たら彼の顔が嬉しい嬉しい、そのようなことです。私本当に嬉しいんでしょうかと考えさせられたんです。だからやっぱり私たちがそのようなものとならないように気をつけなければならない。ただ習慣的に賛美して祈って、なんか同じ祈りを繰り返すだけ、やっぱり私たちがそれをしないように気をつけなければならないと思います。だから毎日どのように神様を愛することを表すことができるかについて考えるべきと思います。私たちが神様について話します。神様他のクリスチャンとなんか深い交わりを持つことです。神様に従い、そして愛できるように祈り続けて、他のクリスチャンと深い交わりを持つことが必要だと思います。そしてヤコブ5章の13節でこう書かれています。あなた方の中になんか苦しんでいる人がいれば、その人は祈りなさい。喜んでいる人がいれば、その人は賛美しなさい。私この聖書箇所を読んだら、やっぱりどの場合でも神様と話すチャンスがあるはずです。交わる、神様と定義的に交わることが必要。日曜日だけではありません。毎日 神様と親しい交わりを持つことが大事だと思います。そして私たちに対する神様に溢れている生活が私たちの目標です。それは愛に基づいている信仰生活なのです。もしそれをするとしたら、神様に喜ばし、心から神様に対する愛が表されると思います。それが誠の礼拝です。毎日神様を礼拝することです。それは神様を愛することだと思います。そしてイエス様は続けて、マタイの福音書22章の39節でイエスはこう言われました。あなた方の隣人を自分自身のように愛しなさいという第二の戒め、それと同じように重要です。ただ神様を愛するだけではなく、隣人、周りの人々にも愛さなければならないですね。そして皆さん何回も第一コリント13章を読んだことあると思いますですね。愛は寛容であり、愛は親切です。また人を妬みません。愛は自慢せず傲慢になりませんということですね。そしてまたなんかピリピ2章の3節、何事も利己的な思いや教会からするのではなく、へりくだって互いに人を自分より優れたものと思いなさい。だからこれを読んだら、私たちはやっぱり周りの人を愛できるかな。まあ難しい、もちろん難しいんですけど、頑張ろうと思いますね。そして私たちがそのような愛を隣人に表したいと思います。でも実は、なんかよく言われている、迷惑かけないという表現がピリピ書に少し似ているですね。なんか、互いになんか人を自分より優れたものと思いなさいですね。でも私、この間、それについて考えて、迷惑をかけないことは、神様の愛を表すでしょうか？それは十分でしょうか？神様が私たちに表してくださった愛を、ヨハネの福音書3章の16節に書かれていると思います。皆さん暗記しましたと思いますが、私は読みます。神は実にその一人子を与えになったほどに世を愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためであるということですね。そしてそれを聞くと、神様の愛は行動です。ただ言葉愛してるよではなく行動です。動詞です。そして神様が人間に与えている愛は、人間にとって一番重要なことを与える愛なのです。だから私たちは本当に隣人を心から愛するとしたら、一番重要なことを与えることが誠の愛ですね。神様の愛です。もし食べ物が必要だと思ったら、それを与えます。薬や助けが必要だと思ったら、それを与えます。しかし、神様の見方で一番重要なことが何であるかということを忘れてはいけないと思います。それはイエス様ですね。 イエス様の愛が一番重要なことです。だから一人として滅びることなく永遠の命を持つためであるということですね。だからある人がイエス・キリストを信じるならその人が救いを得て滅びることなく神様と和解して神様との関係ができ永遠の平和が与えられるということですね。そして神様が表してくださった愛は誠の愛です。永遠に残る愛です。それより優れた愛はありません。そして最後にイエス様によると一番重要なことは神を愛し隣人を愛することです。でも私たちはどのようにそれをするべきかがそれを教えてくださいました。あなたは心を尽くし命を尽くし知性を尽くしてと言いましたですね。一生懸命自分のすべてで神様を愛し隣人を愛するべきですね。そしてこれは簡単にできることではありません。私はよく知っています。本当に難しいと思います。私たちが自然にわがままですね。私も含めて私は自己中心でやっぱり自分が先に相手のことは2番です。だから3番でも。でもやっぱり私たちは堕落したものですね。ですから神様の助けが必要です。それと使徒パウロはどのように神様に従い神様を愛することができる秘密を教えました。それは第一コリント15章14節15節、ごめんなさい、第二コリント15章第2コリント5章の14節です。はい。第2コリント 5章の14節です。というのは、キリストの愛が私を捉えているからです。私たちはこう考えました。一人の人がすべての人のために死んで以上、すべての人が死んだのです。である。死んだのである。だから、聖霊様の力によって、使徒パウロが神様の愛の素晴らしさと深さを理解して、神様と人間も愛する動機が表されています。だから、イエス様が私たちのためにしてくださったこと、なんか自分の命を捨て、十字架上で苦しんで私たちの御代わりに、私たちの罪の罰を受けてくださったことを覚えなければなりません。私、今朝ある賛美、聞いて、その賛美の中で、私たちは十字架の代わりに、冠が与えられていたんです。それは本当に大事なことだと思います。私たちは神様の御前に行くときはやっぱり自分の罪しか持っていけないです。でも罰の代わりにイエス様の十字架の御業によって私たちが罰の代わりに冠をもらえます。それは素晴らしい。信じられないほど素晴らしいです。だからそれだけではなく、私たちなんか、イエス様の義が私たちに与えられています。これからその中に歩むことができます。しかし、 神様の愛と恵みの大切さを忘れてしまうと、律法学者のような人になってしまい、神様の愛する心を育てられることができなくなり、宗教生活を送ってしまうでしょう。そして神様は黙示録で、ラオダキアにある教会に次の言葉を話されました。それ聞いてください。黙示録3章16節15節16節です。私はあなたの行いを知っている。あなたは冷たくもなく、温かくもない。むしろ冷たいか温かいかであってほしいです。であってほしい。そのようにあなたは生ぬるく、温かくも冷たくもないので、私は口からあなたを吐き出す。と書いてある。私がクリスチャンになった、若いクリスチャンの時、僕のバイブルスタディリーダーが、この箇所を私に言いました。そして彼は、あなたは、どのようなクリスチャンになりたいでしょうか？どのようなクリスチャンになりたいでしょうか？やっぱり、それは大きなチャレンジだと思います。本当に心から神様を愛するものでしょうか？隣人を愛するものでしょうか？今日、この聖書箇所を通して神様は直接私たちに何が一番重要であるかということを教えてくださいました。心を尽くし、命を尽くし、知性を尽くして、神様を愛し、人を愛します。私たち一人一人の愛はいかがでしょうか？もし、今日自分の愛が足りないと思ったら、神様は必ず助けてくださいます。力を与えてくださいます。そして十分に神を愛し、周りの人々にも神様の愛に伝わることができるように助けてくださいます。だから、このチャレンジは私にも本当に強いだと思います。でも、私たちの神様は私たち一人一人の祈りに応えてくださることを心から感謝します。どうぞ心から神様の愛を求めてお祈りします。はい。お祈りいたします。愛する天の父様、皆賛美します。あなたの御言葉を心から感謝します。どうか神様、私たち一人一人の心を清めてください。本当に私たちは自分のことを先に考えてしまうと思います。どうぞ神様、私たちの優先順位を変えてください。あなたが一番となって、毎日毎日、あなたを愛することができるように助け導いてください。そして、隣人、私たちの周りのすべての人のことも、自分よりも愛できるように神様助けてください。どのように彼らを愛するべきかを教えてください。そして、あなたが私たちを清めてくださったことを心から感謝します。罪の代わりに私たちが清められ、冠を持っています。それを感謝します。どうぞ神様、私たちの日々の歩みを 豊かに祝福してくださいますように。アーメン。私たちの主イエスキリストの皆によってお祈りします。アーメン。